皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。本日もどうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、3月12日の火曜日ということですけれども、我々の、税理士という仕事をしておりますと、3月15日が、確定申告の期限ということで、今ね、もうすでにもう確定申告終わったよという方も、ラジオの前の方でもいらっしゃるかと思います。いやいや、15日の期限間近で今必死にやっているという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとね、そういった方はちょっと休憩、がてら、この放送を聞いていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。この冬はですね、どうでしょう、例年に比べてちょっと暖かかったのかなという気がいたしますが、皆様はいかがお感じになりますでしょうか。いつもね、私この冬の時期には車のね、太陽、スノータイヤに、交換いたしまして、万が一ね、雪が降った時にも、仕事に行けるようにということで準備はしているんですけれども、今年はね、幸いにも、使わずじまいに終わったかなという感じがいたします。例年ね、どうでしょう、年に1回ぐらいいつも奈良県内雪が積もるのかなというふうに思うんですが、今年は私のね、今記憶している限りでは雪が積もったところを見ていないなという感じが、いたします。ちょっとね、山奥になるとね、ちょっとどうかわからないんですけれども、盆地の中のね、平地であれば、雪が降らなかったのかなという感じがいたします。本当にね、この3月15日が近づいてきて、なんとなくね、こう日没もね、遅くなってきて、ようやく春が、感じたと、思うのは私だけなのでしょうか。すでにね、確定申告出された方、今年はね、こんなことがあったよとか、何かね、エピソードがあります、あれば教えていただけたらというふうに思います。まだね、今、格闘しているという方もね、もしお答えできることがあればお答えいたしますので、ラジオの前の、あなたのメッセージをお待ちしております。はい、メールアドレスが 784@narafm.jp、 784@narafm.jp、 ファックス074220-7840、 こちらまでお待ちをしております、はい。さて、所得税の、確定申告の期限というのは、3月15日ということを先ほど申し上げましたけれども、ご商売、されている方の中には、消費税の、申告をされているという方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います。実はね、この消費税の確定申告の期限というのはね、例年3月31日というふうになっておりまして、なぜ消費税が後ろになっているのかというのは、私も、実務やってるとね、所得税と消費税も一緒に計算してしまいますので、あまり消費税だけをね、後から出すということはないんですけれども、制度上はね、この消費税の申告期限は3月31日、今回ね、土曜日日曜日が、挟みますので、4月1日というのが、今年の提出期限ということになっております。またね、税金の支払いをね、納付書でされている方、また口座振替でされている方、個人の方ですと、少ないのかもしれませんが、中には、インターネットをね、e-tax などを使ってね、電子納税をされているという方もいらっしゃるかもしれませんが、口座振替をね、されたいという方については、所得税もしくはね、消費税のそれぞれの、申告の期限、までに、口座振替の、申し込み書を、申告書を、出す税務署の方に、送っていただければ、所得税は、今年は4月の22日、消費税は、今年は4月の24日、4日、24日ですね、に、口座振替がされるということになっておりますので、口座振替を、される方はお忘れないようにお願いいたします。またね、納付書で近くの銀行や郵便局等でお支払いになるという方については、3月15日までに所得税の納税も申告も両方しないといけない。時々先月もちょっとお話しましたけれども、納付書は税務署から送ってくるって思っている方もいらっしゃるようなんですけども、所得税の場合は、固定資産税とか住民税などと違いまして、これは 自分でね、金額を書いて、近くの金融機関で支払う必要があるということになっておりますので、ご注意をください。はい。ではね、この3月15日ということで、お話しておりますけれども、この3月15日までね、まあ、もし申請をするなら、3月15日までに出さないといけないものというのがね、まあ、ちょっと他にもちょっとありまして、過去にもね、お話したことが、まあ、あろうかと思うんですけども、もうね、このラジオもね、6年目ということになりますので、もうね、何年か前のことだともう忘れちゃったという方もいらっしゃるかもしれません。また、今日ね、今年初めて、このラジオを聞いていただいているという方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、改めてということでご案内をしたいと思います。はい、まずね、当初、このラジオね、お聞きの方の中でもね、事業をされている方、中にはね、まあ、特に事業というわけではないですけれども、不動産のね、収入があって、確定申告を毎年やっているという方もいらっしゃるのかなというふうに、思います。まあ、そういった方ね、まあ、帳簿というのはね、どういうふうにつけられているのでしょうか。このね、事業をされている方とかね、不動産収入のある方っていうのはですね、まあ、青色申告というね、まあ、制度がありまして、まあ、これね、これ、法律でね、一定のね、要件を満たした帳簿をつけることによって、まあ、税法上ね、まあ、まあ、特典といいますか、まあ、優遇制度をね、まあ、設けているというものがありまして、まあ、青色申告とじゃあ他何があるのかと言いますと、まあ、白色申告というのがあるんですけども、まあ、昔はね、私のね、解釈が間違ってなければ、まあ、白色申告の場合はね、まあ、収入経費をね、まあ、集計して、まあ、それで申告をする、まあ、青色申告とね、申請をした場合には、一定のね、要件を満たした帳簿をね、作成する、まあ、もちろんね、手書きであろうが、まあ、今ね、パソコンも非常にね、パソコンソフトも普及しているので、まあ、パソコンでやられる場合、まあ、もう多いかとは思うんですが、一定のね、要件を満たした帳簿を作成する、まあ、これがね、まあ、青色申告と。いうふうに解釈して、まあ、おったんですけども、これもね、まあ、法律が今は変わっておりまして、白色申告の場合にもね、もう今、帳簿をね、まあ、つける義務があるということになっておりまして、まあ、白色申告でも、まあ、青色申告でも、まあ、帳簿をつけないといけないというのはね、まあ、あまり私の感想では変わりないのかなというふうに思います。で、このね、青色申告をね、やることによって、当然ね、税務上の特典というのがあるんですけれども、このね、承認の申請をする場合の期限が、3月15日、毎年ね、3月15日ということになっておりまして、例えばね、平成31年、今年ですね、まあ、所得税の申告について、まあ、青色申告を申請しようという、方については、この3月15日までに、まあ、税務署に行けばね、申請書を置いてますので、その申請書に必要事項を書いて、まあ、税務署に出さないといけないということになってるんですね。まあ、では、まあ、この青色申告、じゃあどう違うのと言いますと、基本的にね、青色申告と言いますとね、まあ、現金出納帳というものをね、まあ、もしくはね、預金の出納帳であるとか、いうのをね、つけないといけないということになっております。まあ、これね、本当はね、複式簿記と言いましてね、まあ、ちょっと、まあ、損益だけの集計ではなくて、まあ、財産のね、明細、まあ、毎月資産表と言われるようなもの、または総勘定元帳と言われるようなもの、まあ、こういったものをね、まあ、作るものはですね、まあ、複式簿記と言われるもので、まあ、こういったね、まあ、帳簿を作っている場合というのは、実はね、これ確定申告のね、決算をするときに、まあ、所得の金額から、まあ、これ上限ですけれども、65万円を引いてくれると。いうようなね、まあ、制度に実はなっているんですね。また、そこまではね、いかなくても、まあ、現金出納帳などのね、まあ、帳簿をつけて、まあ、損益のね、集計を、やっていますよというような方については、これもね、所得の金額をベースにし、まあ、上限になりますけれども、最高10万円は利益から控除してくれるというような、そういった制度になっております。まあ、不動産のね、収入があるという方については、まあ、これもね、まあ、条件がありまして、大規模な方についてはね、先ほど申し上げた、まあ、複式簿記と言われるものの帳簿を作って、 まあ、利益から最高65万円を、ねまあ、引いてくれるという、ね、制度も使うことができるということになっております。まあ、本当に、ね、小規模で、例えば、アパートを、ね、例えば4個の、ね、アパートを、まあ、4部屋のアパートを1棟持っておられるとか、まあ、もしくは、ね、駐車場を、ね、若干貸しておられるというような、まあ、そういった、ね方についても、損益を、ね、感謝の帳簿をつけるということによって、利益から最高10万円を、ね、引いてくれるというようなことになっております。またね、青色申告をね、出しておりますと、まあね、通常ね、青色申告をしていないと、まあ、当然ね、家族でね、一緒に働くというケースもね、当然あると思うんですけれども、白色申告の場合にはね、まあ、専従者給与というのはね、ちょっと出せない。まあ、出してもいいんですけど、まあ、必要経費にね、入れる分には、もう金額はね、もうあらかじめ決められていたりとかいうことがあるんですけれども、まあ、青色申告をね、申請して、帳簿をつけているということになりますと、労働の対価としてね、まあ、世間相場、当然ね、それは考慮しないといけないんですが、給料としてね、家族の人にも、給料を払って経費にすることができる。まあ、そういったね、メリットも、実はございます。あとね、あまり個人の方ではないのかもしれませんが、例えばね、開業初年度で、1年目はね、まあ、赤字であったというようなケース。そういった場合にはね、青色申告をしておりますと、まあ、翌年の、から3年間に限っては、翌年以降の利益と相殺をすることができるということになっているんですが、まあ、白色申告の場合は、まあ、そういったものはないと。まあね、やっぱ青色申告ということでね、まあ、帳簿をちゃんとつけるということで、税務上、まあ、いろいろメリットというのがございますので、すでにね、まあ、ご存知の方や、まあ、そんなもの知ってるよという方もいらっしゃると思うんですけども、今ね、初めて知ったという方についてはね、まあ、事業されている方に、限らず、まあ、不動産のね、収入があるという方についても、青色申告というのはね、ちょっと関係、まあ、あるところになりますので、まあ、一度、期限をね、迫っておりますけども、ご検討いただけたらというふうに、思います。で、ここでね、ちょっと早いですが、一旦、コマーシャルを挟みます。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、後半ですね、まあね、1月にもね、少し、まあ、税制改正のお話をね、させていただいたんですけれども、今月もね、税制改正のね、中から、一つ、テーマを、ピックアップしてお話をしていきたいというふうに思います。はい、今回ね、まあ、相続に、関わる部分での、まあ、税制改正に絡むところのお話になります。実はですね、これ民法改正というのがね、もう実は法律としてはもう成立して、順次ね、施行されていくところになるんですけれども、その中でも、まあ、相続に関する部分ですね、これ政府のね、まあ、広報とかで流れてるんですが、まあまあ、この相続法と言われるもどんなものことかと申しますと、相続に関するトラブルを防ぐために、まあ、民法では誰が相続人となり、また何が遺産にあたり、まあ、被相続人、お亡くなりになった方のね、権利や義務がどのように、引き継がれるかなど、相続の基本的なルールを定められたところを、まあ、相続法と言いますということで、ね、書いておりまして、まあ、ここね、相続の法律のところが、まあ、変わったところ、まあ、これからね、もう施行予定されているところが、あるんですけれども、まあ、その中でね、 今回、まあ、1つか、まあ、2つちょっとお話していきたいなと思うんですけども、この配偶者に関するね、まあ、権利をまあ強くしようということが、まあ、改正をされるということが決まっております。その中でこれ配偶者居住権、および、まあ、この配偶者短期居住権と言われるね、この、2つの、ことが今、来年のこれ4月1日以降の相続から、まあ、改正されることが決まっている。まあ、これどういうことかと言いますと、配偶者の人が、まあ、相続に、ね、まあ、あったときに、住んでいた、お家ですね、ご自宅、まあ、建物土地、まあ、ここに関して、配偶者には建物の要は使用を認めるというのを、ね、まあ、法律上権利として、まあ、作るということなんですね。これは例えばお亡くなりになった方の、ね、遺産が例えば、自宅の、ね、土地建物で例えば評価が2000万円だったとします。で、お金ですね、現金とか預金ですねについて、これまた2000万円を持っていたと、いたしましょうか。そこで、まあ、家族構成が、例えば、ね、お父さんがお亡くなりで、ご家族はお母さんと子供が2人ということで、ちょっと考えたいと思います。例えば、ここで、民法上の、ね、まあ、相続分と言いますと、配偶者については、2分の1で子供さんがいている場合に、その子供みんなで合わせて2分の1これを子供の人数で山分けと、まあ、均等に、ね、分けるということなので、今のようなケースで申し上げると配偶者の人が2分の1、子供は4分の1ずつというようなことになっているんですね。ここについて、例えば、まあ、お母さんがもう家をね、住む家がいるから家の建物、土地を、まあ、相続したと、仮定いたしますと、子供たちが、まあ、お金を相続するということになります。まあ、それはそれでいいんですけれども、そうなると、お母さんお金一切もらえないので、もしねお母さんたくさんもともとお金をお持ちだったらいいんですけども、まあ、そうではないということになりますと、急にねどっかお金が大きなお金がいるようになるとお金が全然ないということになりかねない。できれば家は当然ね住む家は必要なんだけれども、お金もできたら相続をしたいなというケースがね当然あるんですね。現在の民法ではその家をねについてはもうどう言ったんでしょう、この住む権利と所有する権利というねものを分けるという考え方はなかったんですが、まあ、今回の、まあ、民法改正で、この家を住む権利と所有する権利をね、まあ、分けるというね、ことが、来年施行されます。まあ、税制改正でもねそこにあたってそれぞれの評価をどうするのかというのがね、この平成31年の、まあ、税制改正で、制度として、まあ、こういうふうにしますよというものが出たということで、このお話を、させていただいております。例えば、ほんの一例ですけども、この家の、ね、評価は2000万円と申しましたけれども、このうち、まあ、所定の、ね、式はちょっと後で申し上げますけれども、例えば、住む権利というのが、1000万円で、逆に、その所有する権利を、まあ、1000万円とした場合にですね、お母さんについては、4000万円の財産のうちで2分の1を相続すると、2000万円、まあ、民法上の法定相続分で財産をもらうということで、考えますと、家を、ね、住む権利を、まあ、1000万と先ほど申し上げましたが、その1000万円と、預金を1000万円相続したいというような、ね、まあ、ことができる。で、残りの、ね、子供さんの方で、その家の所有権、またね残ったお金をまあどういうふうに分けますかっていう話に、できるということなんですね。まあ、こうすることによって、お母さんとしては住む家がね、守られる、なおかつお金はね、何ぼかもらえるということで、老後もちょっと安心できるということが、実現するということなんですね。これはね、まあ、お母さん がお金がいるからお金を相続して、子供さんがね、不動産家を相続した場合に、もし子供さんがね何かあってもう家をね売るということになっちゃうと、お母さんその家に住めなくなるという可能性があるんですよね。家自体はね誰かに住まわしてもらってるということになりますと、自分が所有しているということではないので、そうなると、場合によってはね追い出されるみたいなこともね、考えないといけない、そういったね、リスクがあるところを、法律で、手当てをしようということなんですね。で、これもね、じゃあどういうふうに評価をするのかと言いますと、まずこれ、もしねこれ詳しい話を知りたいということが、方いらっしゃったら、また改めて私どもの事務所にお電話いただければ嬉しいんですけれども、ざっくり申しますと、まず建物の、固定資産税の評価額を出してきて、で、このあとねこれ建物の、耐用年数と、その建物が、新築されてから、何年経っているのかですね、これをね要は出してくる必要があるんですね。どうでしょう、普通ね木造住宅であればね、税法上では22年というね住宅用であれば耐用年数を決めているのですが、こういったね事業で使ってないものについては、これ33年というふうに見なして、計算することになってまして、これをね、何年経過したかというのと、あと残された配偶者の方の年齢に応じて、これ平均余命、これ厚生労働省が、これ生命表というのをね、統計資料として出しておりまして、その中で、これもねサンプルなんですけども、女性の方で言いますと、70歳の方については平均余命ですね、だからこれは平均寿命と余命とまたちょっと違うんですけれども、70歳の方の女性はここから先平均19年生きるという統計が出されております。また80歳の女性については、その先平均11年生きるというような統計が出されておりまして、その、この平均余命というのをね今申し上げた配偶者の居住権の、存続期間というふうに考える、そこからね、ちょっと細かい所定の式に基づいて、率をかけることによって、その建物のいわゆる、所有権と、居住権ですね、居住権と所有権、これをね、2つに分けるというような計算をすることになっております。同じく、その建物の敷地ですよね、その敷地についてはどうするかというふうにかと言いますと、その配偶者の方の、相続があった時の年齢によって、平均余命というね、厚生労働省が出している、資料を出すということになっています。その平均余命に応じて、一定のね、これ福利減価率というものをねこれ定めている、これもね表を見ればそういうのがあるんですけれども、そういったね、ものに載っている平均余命に応じた数字をかけて、そこで、敷地についても、居住権というのと、所有権というのをね、分けて計算するということになっている、これをね来年の4月1日以降の相続贈与から適用するということで、法についてね、細かい税制改正で、そういった数字が上がってきたということになりますので、これはね、相続税で、節税とかいうのことはひょっとしたら関係ないのかもしれませんけれども、残されたね、ご家族、特に配偶者の方だとね、年金暮らしという方も多いかと思いますので、そういった方のね、そういった方の生活を守るということじゃないかなというふうに思います。はい、本日もメールの方をね、たくさん、頂戴しております。ありがとうございます。まず、5つ目、ラジオネーム、コノンさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。暖かくなったと思ったら今日は寒いですね。忙しい時期ですが、体調には気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。今年ですね、特にね、大きな病気もせず、特にインフルエンザにもね、 だいぶね、1月頃流行ったんじゃないかなというふうに思いますが、インフルエンザもかからず、確定申告ね、おかげさまで乗り切ることができたと。本当にね、まあこう、いろいろ支えてくれる皆さんであるとか、まあ事務所のね、まあ、メンバーに感謝をしないといけないなというふうに思います。続きまして、ラジオネーム、あさりちゃんさん、ありがとうございます。先生へ、そろそろお花見の季節ですね。先生はお花見の予定はありますかということで、すいません、全くそういうことの考える余裕もなく、まあ、春を迎えて、あ、日が沈むのが遅くなったななんて感じている、ところではございます。今年はね、開花の時期ってどうなんでしょうね。いつもね、4月のだいたいこう7日あたり、どうでしょう、まあ、各ね小学校等の入学式の頃に満開になるイメージがあるんですけれども、時期がね、ちょうどいい時期にぶつかればどっかにお花見に行きたいなというふうに思います。どっかね、おすすめの、ところがあれば教えていただきたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームキャンディーさん、ありがとうございます。メルカリなどのフリマアプリでお小遣い稼ぎができるようになりました。フリマアプリで稼いだお金も確定申告しないといけませんかということで、このお小遣い稼ぎはこれ、どういうものをね、売っておられるかということだとは思うんですけれども、基本的にね、まあ、税法上の話をしますと、本当にこう生活用のね、財産で、まあ、いらなくなったものを売ったというような場合ですと、まあ、基本的には所得税はかからないというふうにされております。まあ、ただね、これが、どうでしょう、まあ、頻繁に売り買いをね、されて、私このフリマアプリってまだやったことないんですけれども、ある程度ね、営利目的ということになりますと、まあ、雑誌所得であるとか、ね、先ほど申し上げたような事業所得になるのであれば、まあ、そういったね、ことで申告をしないといけない時が来るのかもしれませんね。はい、続きまして、梅子さん、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。私は現在未婚です。お疲れ様です。お世話になっております。まあ、嬉しいですね。ご丁寧に。親から結婚の資金として1000万円ほどいただきました。これは贈与税がかかるのでしょうか。これ結構なんかリアルな質問ですよね。まあ、税法上親からのね、まあ、そういう結婚子育て資金というのはね、まあ、特例というのが、ございます。実は私のお客様でこれやられた方、ちょっとまだ実はまだいらっしゃらないんですけども、これ多分結婚資金の場合はそれ専用のね、まあ、口座がね、教育資金の場合もね、そういう専用口座をね、銀行で作って、そこへまあ送ると。で、そこから必要の都度ね、まあ、お金を引き出すということになっておりますけれども、これが結婚式以外にね、自由に使えるということになりますと、まあ、厳密に言うと贈与税の対象になるのではないかなというふうに思いますので、ちょっとね、ご注意いただきたいなというふうに思います。はい、さて、もうあっという間にね、生放送終了という時間になりまして、本当に今日もね、たくさんメッセージをいただきましてありがとうございます。まあ、来月ね、放送また7月になりますけども、その頃にはね、まあ、花見ができる時期になっているのか、ひょっとしてね、まあ、早く桜が咲くと花が散ってしまっているのかもしれませんけれども、来月はね、まあ、そういったポカポカ陽気の中でまた放送をしていければというふうに思います。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場となります。私はまた来月も生放送でお送りしたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。